続いて1番小林久美子議員の登壇をお願いします。小林議員。小林久美子議員。
はい、一番小林久美子、よろしくお願いいたします。一般質問通告書に従って質問いたします。4件質問いたします。1、新たな幹線道路について。2、村の防災について。村の飲料水について。地域未来戦略について一問一答でよろしくお願いいたします。
小林久美子議員。
はい、では1番の新たな幹線道路についてよろしくお願いいたします。国道143号青木峠バイパス工事と並行して、青木上田線の143号線の現在のルートとは別のバイパス幹線道路を作る計画は今後ないでしょうか。現在二子田からの信号は143号線国道ルートと上田方面に向かって南ルート北ルートとの抜け道がありますが、二子田から青木峠バイパスまでは抜け道もなく一本道になっています。近年では竹内製作所さんに来ていただき、青木村も活気が増えました。竹内製作所さんの増設計画もあり、ますますの青木村の発展を大変嬉しく思っています。しかし着実に交通量も増えており、この先青木峠バイパス工事も完成したとき、もっと交通量が増加することが予想できます。松本安曇野から青木村までの所要時間は確実に短縮されていても、青木村から新幹線の駅のある上田駅までの、かかる所要時間が今まで以上に時間がかかってしまったら、若干本末転倒気味になってしまうような気がいたします。上田市までの新たな幹線道路について青木村は今後どのようにお考えでしょうか。教えていただきたいと思います。
北村村長。
はい、ただいまご質問いただきました国道143号青木峠バイパスの促進につきましては、村民大多数の皆さんからその促進方に大いな期待をいただいておりまして、大変ありがたく思っております。国道143号の青木上田間の交通対策につきましては、バイパスが開通した後の交通対策につきましては、上田市さんと共通認識のもと数年前からすでに協議を行っております。新たな道路をバイパスを作るということではありませんけれども、今ある道路を拡幅するあるいは改良するというようなことでありまして、すでに上田市議会でも一般質問の中で数度取り上げられてこの件はいるところでございます。両方との部長あるいは課長の間で検討会を設けておりまして、キャステクあるいは日置南部消防署、これからもうちょっと先になりますけれども、このルートにを検討を進めているところでございます。トンネルの開通後はさまざまな青木村には課題があるわけでございまして、青木村の今年度長期振興計画の検討の中でその方向性について議論を重ねてまいるところでございます。
小林久美子議員。
はい、ありがとうございます。上田市議会さんの方でも検討していただいているということで、大変見通しの明るい、ぜひ便利な安全な拡幅工事もしくは、別ルート開発をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
小林久美子議員。
はい、はい、次に村の防災についていくつか質問いたします。防災ヘリポートのあるふるさと公園青木のヘリコプター着陸地ですが、消防の方からも使いやすいと言われて おっしゃっていただけるのを耳にしまして、とても嬉しく思います。そこでいくつか質問いたします。ヘリポート周辺は高い木もなく、大変使いやすいと伺っていますが、どうしてもこう電線が気になりまして、電線は危なくないのでしょうか。もしも大きな地震が来て、電柱が傾いたときには、どのように対処していくのでしょうか。教えてください。
稲垣総務企画課長。
はい、それではお答え申し上げます。電線につきましては、ヘリポートから一番近い箇所で約60メートルほど離れておりまして、一定の利確が確保されておりますので、仮に大地震等により電信柱が傾いたり、あるいは倒壊してもヘリポートして離発着する機能に影響はないものと判断をしておりまして、消防署も同様の認識であることを確認してございます。なお、現在のふるさと公園を設計する際に、長野県消防防災航空隊へ事前相談した結果を踏まえまして、八丁山の入り口から殿野方面へ向かう数十メートル区間につきましては、電線の地中化工事を行っておりまして、ヘリコプターのスムーズな離発着を確保する工事を行ってございます。以上でございます。
小林久美子議員。
はい、ありがとうございました。それに伴ってですね、もう一部埋没工事をしているということで、埋設工事をしているということで、ちょっとはすごいなと思ったんですけれども、この先、村内の電線、特に143号線沿いの、できれば村内全般ができればいいんですけれども、の電線の地中化、埋設については、何か青木村では、計画、お考えはありますでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、電線の地中化につきましては、地震や台風による電柱の倒壊、あるいは電線の断線リスクが減りまして、また景観の向上も期待できます。また歩道が広がることで、ベビーカー、あるいは車椅子の通行がスムーズになるなど、安全性向上や空間確保にもつながります。また一方で、電柱を新設する場合に比べまして、整備費用が約3倍から10倍かかるというふうにことで、非常に高額なことから、工事が長期化するという課題もありまして、現在の本村の厳しい財政状況下では、電線の地中化を計画することは大変難しいものと認識をしてございます。また国道143号、あるいは県道を管理する長野県の上田建設事務所へ確認したところ、村内での国道あるいは県道への電線の無電柱化の計画はないという回答でございました。以上でございます。
小林久美子議員。
はい、そうですね、もし全国的な動きがまだ多分ないので、なかなかその政策が取れないということだと思います。この先もしそういうチャンスがあったら、ぜひ埋設化を進めていただけると、青木村の観光の方にも役立っていくと思いますので、景観を重視するというところでは、ぜひ考えていっていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、続いて、
小林久美子議員。
はい、先日の東郷地区山林火災時に、消防庫のホースが、消防ホースが傷んでいたと聞きましたが、青木村内の消防ホースの交換は、どのような形態で、どこの管理で行っているのか教えてください。
稲垣総務企画課長。
はい、消防用のホースにつきましては、耐用年数はおおむね10年とされておりますが、練習等での使用による摩耗等もあることから、定期的な交換を消防団からの要望に応じて対応しているところでございます。今回のホースはポンプ庫で保管していたものというふうに聞いておりますが、練習や点検で全てのホースに通水をして確認することは現実的に難しい状況であるというふうに団の方から聞いております。今回での対応もそうでございますが、破裂の危険があるホースが見つかった場合には、消防団が即時に交換する対応を現地で行っていただいております。以上でございます。
小林久美子議員。
はい、ありがとうございました。次に、 井戸の話になるんですけれども、ちょうど今朝ですね、新米の新聞にこう上田の井戸災害時活用を探るっていう、こう記事が載っておりまして、あ、これはこうちょうどいいタイミングだなと思って切り抜きを持ってきたんですけれども、まあ、上田市の井戸もそうですけれども、また水っていうものは生活に、先ほど村長さんのお話もあったんですけれども、水は生活に大変必要不可欠な大切な資源でして、古い家には井戸があるお宅も結構あると思うんですけれども、青木村では井戸の活用についてはこの先何かお考えがありますでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、地震など大規模な断水が発生した場合には別の水源として井戸の利活用が期待されるところでございます。飲料水としては適さなくても、トイレの洗浄用、あるいはお風呂、あるいは洗濯といった生活用水としての利用が想定されるところでございます。また村では防災用品として2台の浄水器を備蓄しておりますので、合わせて活用してまいりたいと考えております。以上でございます。
小林久美子議員。
はい、ありがとうございます。はい、我が家にも古井戸がありまして、夏の渇水時期など何かと今でも井戸水から田んぼに水を引いたりして活躍をしてもらっています。ですが、時代とともに下にだんだん汚泥が溜まっているように見えまして、井戸も浅くなっているような気がします。青木村での井戸への重要性と管理、水質もですけれども、メンテナンスなどについて何かこう取り組むことがありましたら現在教えてください。
稲垣総務企画課長。
はい、村では井戸の保有実態調査を令和4年度と6年度に実施してございます。その結果、令和4年度は5地区で16箇所、令和6年度は4地区で24箇所という調査結果がございました。井戸は新聞等にもあります通り、災害等で断水した場合には生活用水として貴重な水源での活用が見込まれるところでございます。国土交通省の災害時の地下水の利用ガイドラインの中では、井戸を保有している方が普段から井戸水を利用していただき、井戸内に新鮮な地下水が流入できる状態を目指して、いざという時に備えておくことが望ましいというふうにされております。今後、地域防災計画の見直しにも着手してまいりますので、実態調査の結果を踏まえまして、計画に盛り込むこと、あるいは井戸の利活用を促すような広報についても検討してまいりたいと考えております。
小林久美子議員。
はい、そうなんです。井戸もどこのお宅もそうなのかわからないんですけど、うちの井戸ももうかなり100年以上多分おそらく過ぎてて、その石垣が非常に危険で、自分でやり直せばいいんですけれども、二次災害があってもなんだしなという井戸も結構多いと思いますので、活用しやすいような何か、チャンスがあったらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。で、青木村は全国的でも降水量がかなり少なく、この夏も雨がやっとようやく今回の台風で、青木村にとってはいい雨が降ったのではないかなと思います。やはり我が家の井戸も渇水してしまってですね、井戸すらも水がたまらなくなったという状態が続きました。で、昔から一揆が起こるほど自然環境が厳しい青木村では一面がありますけれども、飲料水や防火水槽の水の確保などはできていますでしょうか。
稲垣総務企画課長。
はい、お答え申し上げます。防火水槽の水量の確認につきましては、主に川西消防署さんの方で行っていただいておりまして、その際に水位低下が確認された場合には役場の方に連絡が入りまして、担当係が主に消火栓から、また近くに消火栓がない場合には近隣の住宅に協力を求めて飲料水を給水して満水にするといった対応を取ってございます。消防団による点検時や 火災などの際に使用して水位低下した場合も同様でございます。水量につきましては水系によって差はございますが、村全体としましては現在のところ安定した給水体制が確保されているものと認識しております。以上でございます。
小林久美子議員。
はい、ありがとうございました。次に村の飲料水について質問いたします。まあ、ずっと渇水の話で、なんかなんとなくとってもこう水が心配で恐縮なんですけれども、この先青木村の人口を増やしていきたいっていうのはこう村民、全村民の願いなんですが、先ほど塩沢議員の質問の中で10年後には3000人を切ってしまうなんていう、こう大変な数字も出てはいるんですけれども、実際人口が増えていったときに水道使用量は足りるのでしょうか。今昔に比べて下水道の使用とかも結構1人当たり使う資料は量は多くなっていると思うんですけれども、具体的に何千人ぐらいまでは、まあ、天候にもよるんですけれども大丈夫、確保できているのか、もしも概算で分かりましたら教えていただければと思います。
奈良本建設農林課長。
青木村の水道事業につきましては、昭和30年に、これ計画給水人口で2840人、それから計画1日の、最大給水量1日当たり468立方メートルの規模にて、創設をされまして、それ以来、給水区域の拡大、それから給水人口および給水量の増加に伴う水道施設の整備によって3次にわたる拡張を重ねてまいりました。で、昭和52年には滝川浄水場、昭和60年には原池の排水池、それから平成5年には五反田の浄水場、平成24年には青木の森簡易水道事業との統合および一ノ沢浄水場建設による変更認可等を受けまして現在に至っております。で、人口増加に伴うその水道使用量の増加について具体的に何千人まで対応できるかということでございますけれども、渇水等はなくですね、平常通り安定した水が供給できて、かつ施設からですね、排水される量が、漏水等がなくそのまま優秀水量、いわゆる水道メーターで計量されて、料金の対象となった量を優秀水量と言っておりますけれども、その優秀水量になるという仮定で試算をさせていただきますと約6000人となります。で、令和7年度末の給水人口が3990人でございますので、現時点では十分に余力があるという状況でございます。以上です。
小林久美子議員。
はい、ありがとうございました。6000人までということで、なんとか6000人まで人口を増やしていきたいと思いますが、それで、逆に青木村でも人口の減少が先ほどの話否めないのですけれども、人口減少の現在水道事業の経営状況はどのような状況なのか教えていただければと思います。
奈良本建設農林課長。
はい、水道事業の経営状況を示す指標は複数ございますが、最も代表的な経常収支比率と給水原価の2つでご説明をさせていただきます。まず経常収支比率でございますが、これは水道事業の収入、経常収益でございますが、この収入が維持管理や運営にかかる経費、経常費用です。この経常費用をどれだけ賄えているかを示す指標で、100% 以上であれば単年度の収支が黒字であることを示しますが、令和2年から令和6年までの5年間の全国の類似団体の平均値をと比較をいたしますと、全国の類似団体の平均値が 104.0% でございまして、青木村につきましては 101.76% で 100% は超えてございます。しかしながらこの収益にはその一般会計からの繰入金も含まれているため、この一般会計繰入金を除くと 85.16% となりまして、実質的には赤字で一般会計からの繰入金によって黒字化しているという状況でございます。次に給水原価でございますが、 こちらについては水道水1立方メートルあたりを作るのにかかる費用のことを表すもので、一般的な数値基準というものはございませんが、財政的な観点からは低い方が望ましいと言われている指標でございます。で、全国の類似団体平均値が1立方あたり268円、青木村につきましては284円ということで、平均値を少し上回っている状況でございます。で、水道事業は地方公営企業です、地方公営企業でございますので、独立採算性および受益者負担の原則を前提とすれば、持続可能な簡易水道事業を運営していくために安定的に黒字を維持できる収支構造へ改善していくことが求められます。給水人口の減少に比例して料金収入等も減少し、また物価高等から経常費用が増加していく中で、既存施設の管路の老朽化に伴う更新改修を行っていく必要がございますため、非常に厳しい財政状況で運営をしていかなければいけないというのが現状でございます。以上です。
小林久美子議員。
はい、今非常に厳しいということをお伺いしまして、やっぱり人口減少もありますし、なかなか厳しそうだなと思います。ですが、水道水はもう必要、生活に最低も必要なものなんですけれども、最近我が家の古い母屋の水道からも毎朝少しだけ茶色い水が確認できまして、今青木村の上下水道のインフラ状況ですね、はかなり確か聞いたところによると60年前に村が少し進めたっていうことを伺った気がしたんですけど、老朽化も含めて、その頃は多分鉄パイプとかも多かったと思うんですけれども、含めていかがなものなんでしょうか、老朽化ですね。で、上下水道および各地区貯水場など、今3箇所新しく増えたとお聞きしたんですけれども、その、インフラ状況も教えていただければと思います。
奈良本建設農林課長。
はい、水道事業について、申し上げさせていただきますけれども、現在水道では浄水場が3箇所、それから排水池が25箇所を所有してございまして、管路については総延長で約100キロメートルでございます。で、老朽化の状況につきましては、法定耐用年数が施設の場合は60年、それから管路の場合は40年でございますので、浄水場で申し上げれば滝川浄水場が49年経過、それから中村の浄水場が46年経過、それから一ノ沢浄水場は11年の経過でございまして、3箇所とも法定耐用年数を迎えてはございませんが、管路につきましては法定耐用年数40年を超えた管路延長の割合は 49.3% で、およそ半分が耐用年数を超えている状況でございます。で、この数値は全国の類似団体平均値と比較してもですね、大きく上回っておりまして、こういった状況から村の方ではですね、令和5年度から令和14年度にかけてですね、水路管路更新10カ年計画を策定いたしまして、国から補助金をいただく中で事業を実施してございます。まず水源からの導水管更新を最優先といたしまして、導水管の更新後は送排水管更新および経年化が大きく地震に被災する恐れがある監視の排水管の更新を現在行っているところでございます。以上でございます。
小林久美子議員。
はい、やっぱ管路はやっぱ40年前は全部鉄の管路だったんでしょうか、鉄管でしょうか、ごめんなさい質問にないことなんですけれども じゃあこれは大丈夫ですまた後で教えていただければすいません申し訳ないです、はい、ありがとうございます、はい、今回議会の方でもこう政府の方に陳情を上げていくような形で、させてもらっていますので政府の方にもどんどん働きかけをしていただいてですね安心安全な上水道を確保していただければと思います。これも大変な事業と思いますがよろしくお願いいたします。余計なあれなんですけれどもその水路を水路をこう採掘したときに電線の埋設をしてもらうのはいかがなものかなといいんじゃないかなと思うんですけれども、それは置いときまして、はい、で 次に、老朽化の進む中で上田市や長野市では水道事業を広域化や、共同化を検討していますが青木村ではどのような取り組みをしていますか。
奈良本課長、
お答えいたします。令和元年の10月に施行されました改正水道法等により人口減少に伴う水需要の減少それから水道施設の老朽化深刻化する人材不足等水道の直面する課題に対して水道の基盤強化を図るため水道事業の広域化等が推進され議員述べられたとおり現在長野市上田市千曲市佐垣町県企業局の5団体においては上田長野地域水道事業広域協議会を令和6年の4月に立ち上げて事業統合に向けて検討を行っているとお伺いをしております。またこの上所地域でございますけれども上所4市町村と県企業局上田水道管理事務所を合わせた5団体による上田県域水道事業広域連携検討会を設置をいたしまして上田地域振興局環境課が事務局となって広域連携に向けた検討を行っております。それから青木村としてですねもう一つの枠組みといたしまして広域連携に向けたすいません、もう一つの枠組みといたしまして近隣の自治体にお声掛けをさせていただきまして資材費ですとか人件費の高騰といったその共通課題の解決に向けた取り組みとして市町村間での物品等の共同調達であったり業務の共同発注について現在検討を始めているところでございます。こういった取り組みがですね事務の効率化や経費の削減につながっていくようであれば少しでも前に進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。
小林久美子議員、
はい、新聞にもしばらく前の新聞に青木村のこう部品をこう他のところにこう調達しているという記事を新米さんの記事で読ませていただきました。少しでもこう経費節約に努力している姿が大変ありがたいと思います。引き続きどうかよろしくお願いいたします。
小林久美子議員、
はい、次に、地域未来戦略についてお伺いいたします。これはちょっと大きな話になってきてしまうんですけれども高市総理の方針演説が新聞に載ってましてそこからのいろいろ引用になります。農山村中山間地域などどこに住んでいても安全に生活でき必要な医療福祉や質の高い教育を受け働くことができる場所を目指す。そのため重要なことが強い地域経済の構築と高市総理がおっしゃっておりますけれども、青木村では具体的にどのような対策をしているのか教えてください。今回は経済について特にお伺いしたいと思います。はい、
北村村長、
私は総理大臣が言うところのですね、強い地域経済の構築というのを私は言い換えれば稼げる村づくりというふうに読み替えております。ご案内のとおり竹内製作所の誘致により村の税収は飛躍的に高くなりましたり さらに拡張工事も進むというふうに伺っております。道の駅青木の年間売上高も、会社が設立された今年10年目になりますけれども、雇用も含めて売上も相当数伸びているわけでございます。来客数も相当伸びております。新たな雇用も発生しております。それから商工会員もですね、非常に頑張ってくれてまして、10年前に比べれば会員数はある程度伸びておりますし、そういうようなことで、青木村全体として強い経済にの方向に向かっているというふうに思います。今後も、このような事例をさらに進展させまして、強い青木村の地域経済と取り組んでまいりたいと思っております。
小橋久美子議員。
はい、ありがとうございます。強い、経済に進んでいるという青木村全体がこう進んでいるということで、大変心強く思っております。いくつか質問させてください。それでは現在青木村内で事業者は何件くらいあるのでしょうか。
小林商工観光移住課長。
はい、お答えいたします。統計調査等によりますと、村内には184の事業所がございます。そのうち160社 87% が商工会に加入しておりまして、令和7年度には6社の企業が新たに加入されています。その内訳ですけども、建設業製造業がそれぞれ39社、サービス業が30社、小売業が22社、飲食業が12社、宿泊業が7社、卸売業が6社等となっております。以上でございます。
小橋久美子議員。
はい、ありがとうございます。結構すごいたくさんあってよかったです。新規企業者は、ここ数年の推移を教えてください。
小林商工観光移住課長。
はい、お答えいたします。令和6年には4件、サービス業が2件、製造建設業が各1件です。令和7年度には2件、製造業が1件、小売業が1件です。今年に入りまして1件飲食業の相談を受けております。以上でございます。
小林久美子議員。
ありがとうございます。新規企業者にはどんな取り組み、例えばこう支援とかも含めてですね、があるでしょうか。
小林商工観光移住課長。
はい、新規事業支援といたしまして、村では創業支援等事業計画によりまして、村商工会経営指導員と連携、連絡を取り合っております。主な内容は融資資金調達、こちらは信用保証協会や金融機関と連携し、金利の利子補給等を行っています。補助金助成、相談伴走型サポートが主な内容です。以上です。
小林久美子議員。
はい、ありがとうございます。続いて中小企業および小規模事業者に対しての支援というものは特別に何かありますでしょうか。
小林商工観光移住課長。
はい、お答えいたします。村の独自支援策としまして、工業振興奨励金、こちらは新しく購入された設備の固定資産税2分の1を5年間にわたり補助するというもの、受注拡大事業補助金、商談会等への出店助成、こちらは国内10万円、国外へには20万円の補助を出させていただいております。続いて採用活動の支援金、就職相談会や企業案内のパンフレット、動画の作成費用に10万円の補助、従業員の方には中小企業退職金共済制度、中退協の掛け金の助成、福利厚生事業として勤労者互助会への加入を進めております。以上でございます。
小林久美子議員。
はい、これは結構いろんな場所で周知、どのような周知をしているんでしょうか。
小林商工観光移住課長。
はい、主に商工会の活動の中でご案内をしていただいておりますし、役場へ訪れた窓口の方でもご案内をさせていただいております。以上でございます。
小林久美子議員。
そうですね、結構知ってるようで知らないことも多分あると思うので、どんどんこういうこと、こういうチャンスを機に周知していかれればいいなと思います。そしてさらに最近の時勢なんですけれども、原油由来など物価高騰に対しての対策は青木村では何か立てておりますでしょうか。先ほどね、
小林、小林商工観光移住課長。
先行きがいまだ不透明な中東情勢の中で、村が何をできるのかというのは課題です。国の3兆円を超える補正予算の早期成立に期待しながら、県近隣市町村の支援策動向を注視しているところです。商工会や経営者からの状況要望等を聞き取りながら対策を考えております。以上でございます。
小林久美子議員。
はい、朝村長さんの方から補正予算のお話少しお伺いして、これからのことなのかなという、そこに物価高騰対策も入っているか分からないんですけれども、結構、企業、どこの企業も大変なところがあると思いますので、なんとかしのがないといけないなとは思っています。はい、で次に青木村には、魅力的な地場産業もありますけれども、国や県の地域未来戦略を生かした青木村の現在の取り組みがもしありましたら教えてください。
北村村長。
それではお答えします。国の未来戦略の本部でいうとこの大胆な投資促進とインフラ整備を一体的に講じることによりまして、外からの大規模な投資を呼び込むとか、地域的に産業クラスターを戦略的に形成していこうというのが国の方針でございます。地域未来戦略を推進します。その地域ごとの産業クラスターを形成することとともに、地場産業の付加価値の向上あるいは販路の拡大協力といったことが主になります。長野県知事はですね、県主導で地場産業の成長プラン、そういったものを具体的に計画し取り組んでいきたいというふうに言っております。青木村にも、立ち茜諏訪をはじめといたしまして、特色ある農産物あるいは竹内製作所をはじめとする優良な企業もございますので、青木村の特色あるいは特徴、こういったものを生かして地域経済の基盤の強化に努めてまいりたいと考えております。
小林久美子議員。
はい、今の立ち茜そばというお言葉も出まして、立ち茜そばも村の、ご努力ですごくいろんなところで販売されててとても好評なんですけれども、地域の強みを生かした商品について青木村では今後どのような商品開発および販売展開を考えていますいるでしょうか。教えてください。
小林商工観光移住課長。
はい、お答えいたします。さまざまな産業がある中でここでは農産加工品について答弁をさせていただきます。立ち茜そばにつきましては関係団体の取り組みの中で知名度認知度が高まり誘客集客につながっているところです。お土産品としての商品開発を村としても先導していきたいところでございますが、すでに商品化済みの乾麺、昨年暮れには冷凍麺が開発販売されておりますけれども、その他に焼酎やビール、そばの花の蜂蜜等がございます。商品開発には実績のある製造業者への委託も考えておりますが、お土産が売れる、買われる下地作り、ファン作りが必要と考えております。どんなお土産が欲しいか青木村のファン、関係人口、交流人口にアンケートを取りながら商品化販売につながる取り組みにチャレンジしていきたいと考えております。
小林久美子議員。
はい、ありがとうございます。まあ、おそば立ち茜のそば柄は肥料にはあれはならないんでしょうかね。ちょっと私も調べてみます。で次に商品開発をする民間企業には、どのようなサポートをしていらっしゃるのか教えてください。
小林商工観光移住課長。
はい、今年度の予算で新たにですね、商品開発の支援策ということで、試作品の開発にあたり民間企業への支援ということで、予算の範囲内で原材料費程度の支援を予算計上させていただいております。
小林久美子議員。
はい、ありがとうございます。ちょっとカーブ少し動きまして、地域未来戦略の一つとして農地の大区画化や中山間地のきめ細やかな整備という項目がありました。青木村では何か具体的な政策はありますか。
奈良本建設農林課長。
はい、農地の大区画化等につきましては強い経済を実現するためスマート農業の推進による生産性の向上が求められておりまして、その手段として圃場の区画拡大ですとか樹園地の平坦化、それから溶廃水路の地中化などの農地の条件整備を進めていくことが、これは第4期の長野県食と農業農村振興計画の中にも位置づけられております。で、担い手の減少やですね、高齢化の進行による労力不足ですとか生産力の低下、それからまた中核的経営体を中心に農地が集積され、農業経営は大規模化していく傾向の中で、本村におきましてもそのスマート農業技術の導入につきましては支援もしていく所存でございます。以上です。
小林久美子議員。
はい、なかなか担い手不足っていうところがとても気になるんですけれども、青木村には原地跡という土壌にとても恵まれた地跡がありますけれども、そこの場所までの道のりがとても皆さんで見に行った時に細くて崖の横を通るような道で危ない道だなと危険を感じたんですが、地域未来戦略の中山がきめ細やかな整備ということで、この辺の支援策は何かお考えがありますでしょうか。
奈良本建設農林課長。
はい、村頭から原地跡までの道路につきましては、議員ご指摘のとおり狭く通行に危険を感じる方がいらっしゃることは承知をしております。で、本道路、これ農道になりますけれども、この改良につきましては相当の工事費がかかると想定されるため、原地跡全体の将来像も検討していく中で、また地域未来戦略の可否等も含めて今後検討していきたいというふうに思っております。以上です。
小林久美子議員。
そうですね、ぜひ何かいい対策であんまりお金のかからないように原地跡などの長い道が一本できるといいな、広い道ができるといいなと思います。で、合わせて、あそこちょっと高台で一面そば畑とかになったら、結構青木村の観光事業として観光の一つの場所と進められるんじゃないかなという思いがあるんですけれども、その辺の観光事業との連携はこの先お考えでしょうか。
小林商工観光移住課長。
下奈良本原地跡と観光事業の連携ということでご質問をいただきました。議員がおっしゃるように素晴らしいロケーションの中で、農業体験、収穫体験が考えられますけれども、先ほどお話のありました乗り入れる農道が狭いということで、そこを逆手に取りまして、東山道、龍泉寺、リフレッシュパーク、靴掛温泉の観光体験、周遊散策を検討できるのではないかというふうに考えております。以上でございます。
小林久美子議員。
そうですね、全体的な、地域未来戦略の次の観光対策という形にも動いていくのかなと思いますので、またこれはおいおい、 質問させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。いろいろありがとうございます。以上です。ありがとうございました。
小林議員の一般質問は終了しました。